夏休みタイ旅行に行ってきました。楽しいんだけどね。でも一つだけ言いたいのは、タイのキャッチコピーとしてよく耳にする微笑みの国ってあるじゃん。微笑みの国、あれね、めちゃくちゃ嘘だわどうも源太垣です。自分自身の体験をトークで記録するライフログレディオ、今回はそうタイのお話、1週間ぐらいね行ってて、バンコク2日、プーケット3日4日ぐらいかな行ってました。バンコクはタイの首都、メインの都市、プーケットはリゾート地っていうところで、まあいろいろバンコクは飯が安いとか、プーケットはまあもちろん海があったりとか、ちょっと離れた島のところが綺麗だったりとかまあそれぞれいいところあって、でシーズンオフ、まあ雨季の時期に行ったんで、まあ値段も安く、まあ、非常に満足した旅だったんだけど、だから全体的には満足だし楽しかったんだけど、でも本当さっき言ったように、微笑みの国っていうイメージは俺の中ではもう完全に嘘っていうか、もうまあ嘘っていうか、もう全然笑わない、マジで。でそのめちゃくちゃ笑わねえなと思ったのが、そのバンコクからプーケットに行くときに空港行って、でその時にお土産買おうと思って、 T シャツ、お土産っていうか自分のね、買い物しようと思って T シャツ探してて、なんかいいのないのかなと思ったら、一つバンコクって書いてあって、でなんかちょっといい感じのがあったから、あこれいいじゃんと思って買おうとしたら、その T シャツの下にランドオブスマイル、微笑みの国っていう風に書いてあったわけ。ああなるほどね、なかなかいいんじゃんと思って、でそれ空港のショップでね、だから空港のショップよ、全然そのなんか闇市みたいな怪しげなところじゃなくて、もうオフィシャルの空港のショップで、それなんか、ね、値段も1000円ぐらいだったから、いいな、安いなと思って買おうと思って、それレジに持ってったわけで、レジ持ってったらそのショップの店員、女の人がいて、で渡したら、まずもう無言ね、ていうかもうそもそももう無表情なんだけど、まあ渡しても無言でも、なんかこの後あんのかなと思ったら、渡して無言、レジ打ってる時無言、値段出て無言、俺がお金渡して無言で、袋詰めて無言で、俺に渡して無言、無言でフィニッシュっていう感じで、もう終了。そのいや1ミリも笑わないし、その笑わないやつが売ってるのランドオブスマイル、微笑みの国だし、でもめちゃくちゃかよと思って、めちゃめちゃ笑わないわけで、なんかそんなのが多くて、あ全然イメージ違うなと思って、めっちゃ嘘じゃんとか思ってて、でも途中で気づいたわけ、ああ笑う時あるわって気づいて、その笑う時っていうのが、まあ、例えば俺がねホテル行って、そのホテルのスタッフの人と喋った時に、相手が最後にコプンカーっていうわけ、それはありがとうの言葉ね、で男のホテルのスタッフの人がコプンカーっていうわけで、なんか例えば日本に外国人の人が来て、でなんか話しかけられた時に答えて最後に、センキューって英語で言われるのと、片言ながらもありがとうって言われたら、まあありがとうの方が気持ちいいというか、なんか嬉しい、歩み寄ってきてくれたなっていう感じがあるじゃん。で俺はその感覚があるから、タイに着いても1日か2日経ってたから、あ俺もちょっと今まではセンキューみたいな感じで言ってたけど、ちょっとこれコップンカーでお返ししようって思ったわけ、そのホテルのスタッフの人に。でそのなんか喋って、男の人がコップンカーありがとうございますって言ってきたから、俺もコップンカーって言ったわけ。そしたら普通さっきの日本人のくだりで言うならば、あ嬉しい、にっこりみたいな感じじゃない。でもそのスタッフは俺がコップンカーって言ったら、なんかへへへへみたいな、なんか変な笑い方というか、なんかあれちょっとバカにしてるんじゃないですかっていう感じの笑い方な、へへへへへみたいな、何これとか思って、 ちょっと、これ微笑みの国みたいな。言うてもちょっとイメージと違うんですけど、みたいな。まあまあ、これはね、でもね、なんか後で気づいたのが、タイの言葉には、男言葉と女言葉っていうのがあって、ありがとうっていう時に、コップンカーっていうのは、伸ばすのは女性。で、コップンクラーってちょっと R みたいなのが入るのは男性らしいのよ。だから違うわけ。だから俺は、それよく分かってなかったし、飛行機乗ってくる時とかに、まあ女性のスチュワーデスの人が言ってるコップンカーを真似して言っちゃったから、まあ向こうからしてみれば、女性言葉で来た男だから、まあなんだろうな、外国人の人が日本人の人に対して、ありがとねーんみたいなことを言ってたら、いや確かに、それちょっとね、違和感というか、まあ変だなって気持ちは思うけど、とはいえ、相手は、まあ明らかに海外の人っていうのが分かってれば、まあそんな、へっってならないじゃない。あ、可愛らしいな、ニコみたいな感じだ。でも、全然、もう思いっきりそのタイの、じゃもうホテルの人よ。全然、まあほとんどパブリックに近いよね、そんな人ってね。でもその人が、へへみたいな感じで来るから、すぐ、後になってね、ああ、俺の言葉が間違ってたんだってのは分かったけど、その時はもうびっくりよ。え、これが、微笑みの国かの噂のみたいな。いや、だからびっくりしちゃって。でもそんなのがあって。でもまあ、この人だけかな、そういうへへへ笑いは。っていうふうに思ったんだけど、それ以外でも、なんかね、ゾウに乗るツアーみたいなの行って、ゾウ乗る場所行って、待ってたわけ。そしたら、そこたくさんの人がいるから、で、しかもみんな30分コースとか45分コースとか違う予約をしてるから、それを区別するたびに、その現場の象使いの村の人が、なんか、ビニールテープみたいなのをちっちゃく切ったやつを配ってんのよ。色違いのやつをね。それを俺渡されて、貼ってたんだけど、ちょっと、ビニールテープだから粘着力も弱いし、これ落っことしたら、またなんかお前なんだ、どのグループだみたいになって、まあ、後回しにされても嫌だなと思って、まあ、ちょっと、まあ、違和感はあるだろうなと思いつつも、その時足ちょっと痛くて、湿布持ってってて、で、湿布剥がれやすいから、湿布を固定するためのテープも持ってってたの。だからそのテープ使って、ビニールテープを固定してたのね、ちょっと。補強してたわけ。そしたら、その、俺が補強してんのを、その現地の象使い村の、なんかヤンキーみたいな女が見て、へっへっへっへっへっみたいな感じで笑ってんのよ。いや出た、微笑みの国出たわとか思った。いやいや全然俺のイメージと違うんだけどみたいな、こんなのが連発するわけで、結局最終的に旅が終わって日本帰ってくるまでの間に本当にニコって感じで笑ったのはもう一人か二人よ、マジで。あとも全員なんか無表情かへっへっへっのやつで、俺さ、なんでこの国が、まあ、微笑みの国っていうキャッチコピーが有名なんだろうと思って、不思議に思っちゃって、調べたの。調べたら、もう諸説、ネット上とかだとね、諸説ありすぎて、もうこれですとは強く言えないんだけど、まあ、いろいろ書いてある中で、俺が、これが一番、その理由として正しいのかなって思ったのがあるから、それちょっと話すけど、まず、微笑みの国、ランドオブスマイルってつけたのは西洋人なんだって。で、西洋人がつけて、で、それは、まあそもそもそのタイにたどり着くまでの間に通った他の国々、例えばアフリカのちょっと厳しいところとか、そういうところを見てたら、全然笑ってないと。で、そこに比べたらタイ人が、まあ笑ってんなと思って、まあランドオブスマイルというふうに呼んだと。で、じゃあなんでタイ人が笑ってっかって話じゃん。で、タイ人はなぜ笑ってるかっていうと、まあ、日本で微笑みっていうと喜怒哀楽、喜び、怒り、悲しみ、楽しみ、感情がある中で喜びの表現じゃん、表情じゃん。でもタイにおける笑顔っていう表情にはどうやら13種類の意味があるらしいの。まあ諸説あって17種類説もあるんだけど、とにかく笑ってるっていうのは喜んでるんだっていう ことではなく、笑ってるの裏には13種類ぐらいの意味があるんだって。だからそれは普通に笑ってる時もあれば、なんか知らねえ人に話しかけられた時にとりあえず笑っていくかみたいな、まあ愛想笑いみたいなねやつもあるし、他にはもう困っちゃったから笑うしかねえやとかっていうのもあるんだって。とにかくそのいろんなその感情表現があるんだけど、その表現の仕方として笑顔っていうのが使われることが多いと。だから結局顔は笑っていくかもしんねえけど、それこそさっきのへへへへへも笑顔の一つの表現というか一つの意味なんだって。でもその細かい違いっていうのはなかなか分かりづらい、他の国の人に、他の文化の人に分かりづらいから、まあそういう意味で言うと西洋の人が見に行った時には、あなんかよく分かんねえけどこいつはずっと笑ってんなっつって、だから楽しい時以外も笑うっていう表現でまあコミュニケーションしてるから、それを見てランドオブスマイルというふうに呼んだと。でそんな状況があり、あとまあその後にタイが自分の国 PR しようってなった時に、あんまなんかこういいプラスの部分あんまねえなって思ったらしいの。これは分かんない、でももうそういうふうに説明してる人がいたからその人の意見かもしれないけど、まあ、売りになる部分があんまねえなって思った時に何があるかなって思ったら、ああそういえばなんか西洋の人にランドオブスマイルって言われてたから、ああこれキャッチコピーにしようっていうことでオフィシャルのキャッチコピーになった時があるらしいのよ。でそれを日本が輸入してきて和訳して微笑みの国っていうので定着したと。でもその実は結局笑ってっけど、それはへへへへへもあるし、まあ楽しい時もあるけど、いろんな意味でとにかく笑ってるっていう。でなんでそんな笑うかっていうと、なんか仏教がどうとかとか、あとまあ教育的に人前では笑っとけみたいなのがあると、まあそれはもういろいろ要素あるけど、とにかくそういうのが構成されて、まあ、今のタイが出来上がってると。でもまあそれで出来上がった微笑みの国っていう言葉から感じる、日本人が感じるイメージと、現地行った時のタイ人のそのほとんど笑ってねえからね、マジで。なんかお客様に対して笑うとかないから、基本的にはもう全然。たまにいるけどね、たまにいる、全員じゃないよ、もちろん全員じゃない、でも8割以上はね、もう全然真面目表情だから。であとあれだね、みんな常に接客、客が店にいても自分に話しかけられなかったらバチクソ iPhone いじってるからね、マジで。めちゃくあとすぐ座るからね、まあ、そこら辺はでも文化ですから、なんとも言わない、日本人クオリティではちょっとね厳しすぎるってのもあるけど、でまあそういう文化なのよ。だからね、まあもちろんタイに初めて行くって人が知りたい情報としては、例えばなんだろうな、まあ、タクシーどうやって乗るのかとか、チップどういう文化なんだとか、あとはなんかね、電車どうやって乗んだとかっていういろいろ情報知りたいと思うんだけど、まあ、そもそもタイに行ったらタイ人だらけですからね、どういう人たちなのかっていうのがね、分かっとくとね、ギャップでびっくりしないからね、うわってなんか微笑みの国って聞いてたのにって俺は思ったからね。だからそこのギャップがこのトークを聞いてね、ちょっとでもなくなればまあいいかなっていうことですね。他の、タイのバンコクのこのストリートがどうだとか、プーケットのこのビーチがどうだとかっていうのは、まあ、ガイドブックとかそういうのを見ていただければいいかなと思うんでね、今回のトークでは微笑みの国っていうものに対する、まあ、ギャップについてのお話をしました。最後までね、今回もお聞きいただきありがとうございました。またぜひ次の回も聞いてください。それじゃあさよなら。ラノレをお聞きいただきありがとうございます。もし今回の話が気に入ったら、いいね、シェアなどなどよろしくお願いします。ラノレー。